明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすく紹介していこうという13番組ですね、
はい、
はい。今月もがっちり奈良県立医科大学とタッグ組んでお送りしてまいりますが、
はい、
さあ今月7月のテーマ、純さん何でしょうか。
頭痛ですね。
そうです、はい、今月は頭痛について、この後ゲストをお迎えしてお話を伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、今月のテーマは頭痛です。ゲストの方にお越しいただいております。ゲストは奈良県立医科大学脳神経内科学講座教授、医学博士の杉江一馬先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、3週にわたって一次性頭痛についてお聞きしてきたんですが、はい、ここは本当に大事というか、難しい世界に入ってくるんですけど、二次性頭痛について先生、はいはい、今日はいろいろ教えていただきたいんですが、はい、どういうものがあるんですかね。
そうですね、はい、命に関わるようなものとして、やはり二次性頭痛として多いのは、脳卒中、
はい、
くも膜下出血であったり脳出血であったり、あと脳腫瘍でも頭痛になりますね。二次性と言いますので、原因がいろいろなものがありますので、例えば感染症、コロナウイルスも今そうですけど、普通に風邪をひいて頭が痛いとかいうのも、これも二次性の頭痛に入ってきます
ので。そうなんですか。
そうですね、はい、原因があるものはそう全てこの中に入ってくると思いますね。
ただ原因があるものは二次性と。
そうですね、はい、
先生、よくくも膜下出血、怖い、はいはい、脳卒中も怖いんですけど、
そうですね、はい、
これの時の頭痛の特徴的なものってあるんですかね。
いや、もう本当に前触れもなく、急にもう後ろからバットで殴られたような激しい頭痛と言われますので、本当に活動している時、いろいろ仕事されてたりとか運動されてるような途中で急に起こると、もう本当にバットで殴られたような、で場合によってはもう意識なるくなる方もおられますし、急にも吐いてしまう方も、あるいは半分麻痺になるとか、はい、いうこともおられますけども、本当に分秒待たずに早急に救急受診する必要があると思います。
もうその後ろ後頭部なんですよね。
そうですね、通常も後頭部痛ということが よく言われますね。
だからもう後頭部がガーンってきたら、はい、もう何も考えずに119番、した方がいいですよね。
そうですね、考えてる時間がゆっくりある程度であれば、まだ大丈夫なんだろうと思いますけど、本当に激しい頭痛で来る場合はもう救急受診していただいた方がいいですね。
そうですよね、はい、もしその後ろからバッと殴られたような痛みがあってくも膜下出血だったとしたら、横になった方がいいんですか、とりあえず。それとも頭は立ててた方がいいんですか。
いや、もう同じ姿勢でそのままの姿勢のこと方がいいと思います。
動かずに
どちらにしても、はい、動かずに、
でも、
はい、ですぐにもう救急車 の方がいいと思います、ね、
それを待つだけでいいですね、
はい、そうですね。
他にも、はい、例えば冷やしたり温めたりそういうことも何もせずに、まあ、
そうですね。ただ、吐いたりしてそれが窒息しないようにということは注意必要ですので、まあ、あの行外というか上向いてる姿勢だと吐いたらそのまま喉に入っていることもあるでしょうから、まあ、あ頭は横に向けてあげるということはちょっと考えてあげた方がいいかもしれませんね。
なるほどね。
多分これいつね何時誰がなるかも分かんないから、そこら辺に知っといた方がこう、
うん、本当にあの、ひょっとしたらご自身ではなかなか判断できないっていうこともありますよね、はい、
ですので、まあ、周囲の方っていうか、まあ、一般の普通の方もやっぱり知っておく知識ということも大事だと思いますね、はい、どう対処すべきか。
この前の先生のお話でも早く治療することが大事だっていうお話だったんで、
う
ん
う
ん、
そうでしたね。
それまでのね応急的なところもちょっと分かってた方がいいかなと思ったんですが、
そうですね、うん、
先生これって例えば人間ドックで MRI で見るとそのくも膜下とか脳卒中とかの予兆っていうのは発見できる可能性はあるんですか？
くも膜下出血の原因のほとんどは、まあ、動脈瘤が、はい、あの破れてということですので、通常 MRI を撮ってると血管も一緒に撮影してますので動脈瘤があるかないかはちゃんと見られてると思います。
なるほど、
はい、ですので、まあ、もちろん血圧が上がったりしてそれが破れたり大きくなったりしますのでないところができてはくると思うんですけども、うん、ただ年1回取られてたら1年で急速に1センチになるとかそんなことはあまりないと思いますので、まあ、日々取られていたらそれで分かると思いますし、仮にまあ小さいのがあったとしても、まあ、毎年それを見ていって大きくなってないか、大きくなったり5ミリを超えたりするとまあその予防的に未破裂であっても手術をするということも今はしてますので、まあ、そのあたりは画像を撮りながら十分対応できると思います。
それも本当に早期発見、はい、早期治療ですよね。
そうですね、まあ、くも膜下出血に関してはもう動脈瘤の大きさはもう十分フォローしていく必要があると思います。
そうですね、
はい、日本人ってくも膜下出血多いんですか？
そうですね、まあ、少なくはないですけども、ただやはり原因になってくるのは血圧とか、ね、いろいろは脂質異常とかいろんなものがより悪くする要素になってきますので、うん、そこの管理を逆にうまくしておけば、うん、ある意味動脈瘤があったとしても、うん、破れにくいということもありますので、結局はもう食事とか運動ということになってきます。アルコールももちろんそうですし、
やっぱりこれ、はい、こういう、うん、杉江先生前回も私覚えてます、はい、やっぱりこの生活習慣、
ね、
食事だったり、うん、そういうことってここにも関わってくるんですね。
そうですね、まあ、日々のことなのでいろいろと毎日毎日注意するのは難しいところではありますけども、うん、やはりひいては大きな病気につながる可能性がありますので、
うん、
まあ、少しずつ注意しながら生活をしていくということが大事ですね。
実は僕海外で生活してた時に頭痛が止まんなかったんですよ、うんうん、2週間
怖いですね。
怖いで病院行ってもその風邪だっつって風邪薬をもらうんですけど、うん、自分の中では違うなって確信があって、
はい、
で薬飲んでも治らないし日本から持ってきた市販薬でも治んないんで日本帰ったんですよ、
う
ん、でやっぱ日本の先生たちすげえなと思ったのが、うん、海溜まってんじゃねえかなとか言って、で写真撮ったらちょうどこの鼻の上のおでこの奥に海が溜まって、
う
ん、それが頭痛の原因だったって、うん、ですよ。これは先生二次性ですか？
そうです ね、これは二次性ですね、まあ、副鼻腔炎っていわゆる蓄膿ですね。でそれは、まあ、鼻のところにもあるんですけども、おでこのところにもその副鼻腔ってつながってるんですね。ですので、まあ、鼻のところ頬のところあるいは 目、その目の奥、うん、あるいはおでこのところどこにでもたまりますんで、まあ、そこそこが痛いと。でもうその海を取らないことには治りませんので、もう痛みがだらだらずっと続くと、もう軽い熱もあったりというで、まあ、そういう抗生剤とか
そうです、ね、
おそらく使われたんだと思いますけど、
抗生物質で治っちゃうんだけどね、
はい、ああそう、
結構あっけなく痛んだ期間長かったんだけど治るまではすぐだったんだけど、でもあれこれも頭痛になるんだっていう勉強をして、ね、結構本人がビビって、そういう場合はどこの何かに行ったら、
まあ、頭痛ということであれば、まあ、やっぱり脳神経内科とか脳神経外科とか、うん、あるいはまあ一般内科でもまあ対応はされると思うんですけども、 どちらにしてもまずやっぱり MRI を取るということになると思いますので、それである程度の鑑別ができると思いますね。
なるほどね。
最近頭痛 の、 そのなんか専門のお医者様って、うん、 増えてます。
そうですね、まあ、宣伝をするようではなんですけど、まあ、頭痛学会というのがありまして、うん、だんだんまあ会員数も増えてきて、うん、で今新しい薬も出てきてますので、まあ、脳神経外科とか脳神経内科とかも専門医を持ちながら、うん、さらに頭痛の専門医も取ろうという方も少しずつ増えてきてますので、う
ん、はい。なのでこうなんか病院どこに行こうかなっていう時、うん、ちょっとこう検索するとなんかその頭痛頭の痛みを取るみたいなことをこう歌ってらっしゃるところもあったりして、うん、あやっぱり頭痛頭痛で悩んでる方多いのかななんて私思っていたんですよ、
う
ん、
そうですね、まあ、本当に、まあ、頭痛で病院行くなんてって昔はそういう人も多かったと思うんですけども、うん、今は頭痛で病院、まあ、会社休むとかお仕事休むっていうことも、うん、まあ、やはり患者さんも多くなってきてますし周りの理解も、うん、まあ、よくなってきてるんだろうと思いますので。
なるほどね、
はい、それで、まあ、受診される人も増えてますし、まあ、頭痛学会という、まあ、学会としてもそういう啓蒙をいろいろとしてきてまして、うん、まあ、ホームページに、まあ、頭痛の専門医も全部名前が出てるかと思いますので、まあ、そういうのも一つのツールとして使ってもらってもいいと思います。
なるほどね、
いやでもその二次性の方も、うん、やっぱりくも膜下あたりなんかは本当に心配なところだと思いますので、うん、今日はその話も聞けてよかったですね。
すごいよかったですよ、
ね、さあそれではじゅんさん今日のお話聞いてきましてキーワードお願いします、
はい、後頭部の激しい痛みが119番ということでですね、
本当です、
はい、迷わずにやっていただきたいですね、うん、
でご家族とかね、
はい、
ちょっと知人親しい方も覚えておくといいかもしれませんね、
はいはい、
杉江先生来週最終週です。お願いします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備しお客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見ご感想をお待ちしております。来月8月のテーマはじゅんさん何でしょうか。
腎臓病ですね。
腎臓病で、はい、もう皆さんからは質問受け付けますので、はい、どしどしお寄せください、
はい、
宛先です。メールの方は健康アットマーク健康アットマーク obc1314.co.jp kenko アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージに送付先も書いてお寄せください。またこの番組株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。トップページ下の方行っていただきましたらね、ラジオ坂のロゴも入ってますのでぜひ内容聞き逃さないでもう一度聞いてくださいね。それではお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。こんな僕